理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第266回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年とか一昨年も行きたくて行けなかったんですが、今年行ったっていうイベントがありまして、
去年一昨年行けなくて今年行った、それはワールドカップ？
いえ、ワールドカップはずっと行ってませんが。
ああ、そうですか。行きたかったんじゃないんですか？
そんなに行きたくないですし、今年は本当にワールドカップで盛り上がってないなって感じです。
あ、そう。
あんまり聞かないもん。
そう、ニュースでやってるけどね、ちょうどあの監督が、あの、変なタイミングで入れ替わって。
あ、だからそれは聞いたけど、今、なんか試合始まってるんでしょ？ちらほらと。
まあ、親善試合はね。
うん。
だからまだ本試合ではない。
そうです。
はい。
で、暮らしと測量地図展っていうのを、
ほう、
新宿駅の西口広場っていう、あの、献血にこう、声かけられるところがあるんですけど、
ああ、よくイベントしてる、
そう、
スペースですね。
昭和風の天井低いスペースね。
はあ、はあははあ、
で、そこで、毎年、水木金の3日間、
はい。
朝10時から夜7時までっていうのをやっていて、
3日間だけなの？
そうなんですよ。
あ、
で、まあ、国土交通省とかが主催でやってんだけど、
はい。
社会人的に言うとですね、
はい。
ちょっとでも残業とかすると、
はい。
7時に到着するのが難しいわけですよ。
そうですね。ま、何気に難しそうですね。
新宿で働いてればまだしも、
はい。
私はまあ、山手線内とはいえ、職場から新宿駅、西口だと30分じゃ着かないんで、
はあ。
で、ちょっと残業するとすぐ6時ぐらいにはなっちゃって、
あ、その会社出る時間がってことですか？
そうそう。
ああ。
みたいなのがあって、なかなか行けなかったんですけど、今回行ってまいりました。
残業しなかったわけですね。
もう残業しないも何も、5時ぐらいに早上がりしますって言って行きましたよ。
あ、何も行くために？
そう。
今日は行くって。
そんでですね、今、ダムカードとか、
はい。
マンホールカードっていうのが、
はい。
やや流行っているようなんですけど、
そうですね。なんか、あちこちで聞きますし、ダムカードは私もいくつか、2枚ぐらいだけど持ってます。
私もダムカードはちょっと興味があ
って。どこ置いちゃったか
な。持ってるんですけど。
はい。
マンホールカード集めてなくて。
あ、そう、でもマンホール好きですよね。
マンホール蓋好きなんですけど、マンホールカードはそんなに、こう、集めたいなと思ってないんですけど。
はい。
でね。
はい。
地図と測量の関係の展示があって。
うん。
で、そこでですね、東京の、なんていうの、基準点を、
はい、
なんていうかな、網羅というかピックアップしたカード、基準点カードっていうのをやってますよっていうのがありまして、
基準点カードというものも世の中に存在していて、それを配ってるってことですか？それともそういうこと、基準点カードがあるよっていう告知というかってことですか？
これをね、東京都測量設計業協会。
はあ、
いや、東京で、まあ、測量やってたりとかね。
うん。
そういうのやってる業界団体が、
うん。
やっぱりこう、東京には、測量するとかね、その、位置の基準になるポイントっていうのがいろんなとこがたくさんあると。それ知ってほしいよっていうことで、基準点カードっていうのを作り始めたんですよ。
はい、ほう。
で、40枚あるのかな、今。
あ、その、東京だけの話なんですか、そのカードは。
そう。
あ、例えばダムカードは、
全国
だけど、あれ自治体ごとに同じフォーマットで作ってるんでしたっけ、自治体ごとだけ、ですね。
国土交通省管理とか、県の管理とか、市の管理とかがあって、フォーマットは同じというふうにな
って。結局作ってるのはバラバラだけど、まあ、フォーマットは同じで一応全国展開してるのに対して、その、基準点に関しては、今現時点では東京のみ。
てかまあ、
ってことですか。
基準点カードを作りましょうっていうのを、その、一般社団法人東京都測量設計業協会の人たちが考えて、作り始めたんですけど、なかなかね、あ、で、悪くないんですよ。私、基準点カード集めたいと思ってて。
おー。
なんですが。
マンホールカードとは違う、その違いがわからないですけどね。
うん。
あ、わかった。マンホールカードはすでにマンホーラーとして活動し始めた後にできたから、なんか途中から集めるのは嫌なのに対して、基準点カードはこれからスタートするからってことですか？
というよりは、そっちの話をちょっとすると、
はい、
マンホールの蓋を自分で見つけて写真撮るの好きだって話はしたと思うんですけど、
はい、マンホーラーですね。
そうそうそう。で、うん、一個一個のマンホールにちょっとした由来があったりとか、例えば古いのがあったりとか、新しいのがあったりとか、可愛いのがあったりとかってあるんですけど、うん、マンホールカードはどっちかっていうとダムカードに近くて、
うん、
自治体で1個みたいな感じなのよ。
あ、それぞれの一つ一つのマンホールの由来に応じてではなく、
そう、例えば
都道府県に何個とかも決まっちゃってるわけですね。
そうそうそうそう、要はペケペケ水道局とかで1枚とかっていう感じで、まあ自治体ごととか管理組合ごとに1枚っていう感じで、代表的なマンホールの蓋が書いてあるのね。
うん。
で、そのマンホールの蓋のところに行けばもらえるわけじゃなくて、自治体の水道局とかに行くともらえるわけ。
あ、あ、マンホールのとこ行かなく、行かなくてももらえるっていう
か。行かなくてももらえる。水道局とかに行けば。
あ、そうなんですか。まあ確かにマンホールのね、やつをもらうって言ってもどこでもらっていいかわかんないですもんね。
そうそうそう。なので、私なんか現場がいいので。
はあ。現場に戻るってやつですね。
現場に行ってくれるんだったら集めてもいいんだけど、水道局と現場と両方寄らないと意味がなくなっちゃうじゃないですか。
そうですね。で、しかも、水道局の場所がどこにあるかによっては、その全然違うところに行かなきゃいけなくなっちゃいますもんね。
そう。っていうのと、あとは、その、なんていうかな、どっちかっていうと、骨董的な、歴史があって古くて本当だったら撤去されちゃうようなマンホールがまだ残ってるっていうのとかね。
はあ、
あとは、この前、あ、違う、今日も行ってきたんだ。東京大学とかの中には東京大学って書いてある
マンホールがある。東京大学に行ったんですか？先生じゃないな。
大丈夫ですか？それ行くの行けますよ。
いや、まあ、はい。
はい。東京大学のマンホール蓋とかがあって、
はい。
そういうのはマンホールカードにならないのね。
ああ、別に、なんだろう、意味がないというか。
そうだ。
好きな人は好きだけど、マンホール、水道局としては別にそこを押さないってことですね。
そう。水道局とか、自治体は押さないわけ。
うんうんうん。
っていうのがあって、なんでのこう、自分が欲しい感じとカードが違うんで、うん、あまり興味がないんじゃないかなと。それに比べて、ダムカードってさ。
うん。
ダムって結構大きいから、
はい、
で山奥にあったりすることが多いから、
うん、
せっかく行ったんだからダムの写真撮って、
うん、
そこの記念のものをって思ってもそんなにお土産屋さんがあるわけじゃなくて、
しかもダムの記念のものってダムカレーぐらい？
そうで、どこにもあるわけじゃないけど、
うん、
なんかね、バイクのツーリングをする人から始まったというか広がったっていうのがあるみたいだけど、やっぱりこう
ダムカードですか？
そう、行った記念になるじゃないですか。
まあそうですね。で、しかも邪魔にならないですしね。
そうそうそう。っていうのがあって、広がったし、うん、行ったところともらうところと、数が結構合ってる。マンホール蓋ってこう世の中に何千万枚ってあるけど、
うん、
ダムってこう数えるほどしかないわけじゃないですか。
はい。
で、行ったらもらえるっていうので分かりやすいよね。
うん、うん、うん、うん。
そう、でもマンホール蓋は自分が好きなやつと、こう代表のやつが違ってたらまためんどくさいじゃないですか。
うん、
で、まあ、それはいいんです。それは本論じゃなくて、基準点カードの話しなきゃいけないんだけど。
あ、そうそう、基準点カード。
基準点カードはもっと大変で、流行ってないんですよ。うん、
まあ、あまり聞かないっていうか、初めて聞きましたしね。
そう、まあ、都内だけっていうのもあるんですけど、
うん。
なんでかっていうと、どこに行ってもらえるかよくわかんない。
そうですね。基準点って別になんか囲いがあって、仰々しくしてることではなく、単にそこら辺に。
あ、そうだから、どんなものがあるかっていうと、
うん、
一等三角点のペケペケとか、
うん、
都内で一番低い三角点とか、
うん、
あとは、日本経緯度原点っていう、こう、測量とかね、位置情報で大事なところ、うん、あとは水準点とか、そういうのが、あって、 ていうやつなんで、あと江戸城のところについてるマークとかね、測量に使われたとかっていうのがあるんで、はい、面白そうなんですよ。で、うんちくもあるし、カードに。なんですけど、なんで流行ん、ね、流行んないんだろうなっていうのを考えたのね。
はい。
で、大きく二つあるんじゃないかと思っていて。
はい。
まず、カードとして、
はい。
どう配布して、どう集めて、集めるとどう楽しいかが分かりにくい。
はあ。
ね。
はい。
ダムカードは行ったらもらえる。で、マンホールカード集めてる人もたくさんいるらしいんだけど、
うん。
やっぱね、全国各地にあるから、
うん、
旅行に行った時とか、
旅行のついで、ああ、そっかそっか。
思い出的にこうできるから、こ
う、うん、
なんていうかな、マンホール自体にそんなに興味がない人も収集としてスタンプラリーみたいに集めるっていうのがあるんだけど、うんうん、
御朱印帳みたいな感じですね。
そうそうそうそう。まあ御朱印帳もあれですよ、うん、スタンプラリー的ではないんですよ。本当は、何か奉納したりとか、お参りをしたっていうのはちゃんとあってこそなんですよ。
へえ。
行ったら入ってたらパンとしてくれるっていう使い方良くないっていうのもあるんですけど。
まあまあまあそうですけど、はい、でも、
あ、
でも
気持ちとしてはね、スタンプか、うん、スタンプラリー的っていうのはありますよと。
うん、印象的にはそう見えますけどね、はい。
基準点カードは、その、スタンプラリー的でもないと。
うん、江戸城、まあ、東京都内だけだとしたら。
そう、江戸城跡の中に4カ所あったりとか。
おぉ。
そう、あとは、何と何と何集めると、役ができて強くなるみたいなのもないし。
はぁ、あ。
ね。っていうのがありまして、っていうのが一つ、
はい。はい。
で、もう一個、インフラツーリズムって言って、最近こう、
インフラツーリズム？
そうなんですよ。ダムを見に行くっていうのが、以前よりも、はい、なんだろうな、裾野が広くなってる？
うん。
ダムを見に行きましょうとか、あと、橋梁橋。あとは、下水施設とか。どっちかっていうと、この、生活基盤に密着する、まあ、インフラストラクチャーって言うんですけど。
はい。
そういうところを、見に行こうっていうのが、じわじわ流行っているのがあって。
そうです。なんか、私の知り合いも、目的は歩くなんですよ。
うんうん。
ただ、歩くって言ったって闇雲に歩くのもあれだから、シーズンごとに橋を歩こうってシーズンをつけて、
うん、
じゃあどこどこの橋、どこどこの橋っていう感じで行ったりとか、なんかそういう、なんだろう、目的とそういうちょっとした、何？行く場所っていうのをリンクさせていろいろやってる人もいるので、
うん、
確かにそういう、なんだろう、普通だと全く観光地ではない？
そう。
ようなところを、あえて観光地化っていうとちょっと違うかもしれないけど、目的として行くっていうのはちょこちょこあっちこっちで聞きますね。
そう。で、まあ、インフラツーリズムっていう言い方をするんですけど。
へぇ、インフラツーリズム。はい。
昔からね、例えば、どこどこのお寺と誰々のお墓を回るっていう史跡巡りってあったじゃないですか。
ああ、はい。
それは、まあ、観光地とか歴史があって、そういうのを回っていくっていうので説明の人がいて、っていうのがあるんですけど、インフラツーリズムも、例えば、玉川上水っていう、江戸に水を引いた、
はい。玉川兄弟の
石が。玉川兄弟。そうそうそう。玉川上水引いたから玉川っていう名字名乗っていいって言われたんですよ。
え、あ、そうなの？え、玉川さんが作ったからじゃないの？
っていう話とかがあると楽しいでしょ？
はー、びっくりだ。
で、インフラツーリズムっていうのがあって、
はい。
それがなんで流行ってるかっていうと、まあ、一般的にはね、役に立つものを知りたい。要は、生活の役に立ってるよってとこ。
うん。
で、もう一個が、でかくて強い。
でかくて強い？
そう。圧倒されるような大きさとか、あ、人間ってこんなこともできるんだっていう、ダムとかそういうのあるじゃないですか。
ああ、はい。
ダムも橋も。下水施設とかも、あ、うん、こんなに大きいもの作ってるんだっていう驚きね。
うんうんうん、
で、もう一個、まあ、美しい。
美しい？
まあ、人にもよるんですけど、ダムも、
うん、
あ、大きいだけじゃなくて、考えられた形になってるんだとか、そういうその工業製品的美しさもあるじゃないですか。
おー。
っていうので、インフラツーリズムが流行ってるっ ていうのがあって、そう言われてみるとそんな感じもあるかななんて思うわけですよ。
はい。
あとは工場夜景とかもあるでしょ。
あ、工場夜景は聞いたことあります。廃墟は？
廃墟はちょっと違うんじゃない？廃墟はインフラストラクチャーじゃないからね。
元インフラストラクチャー。
そこに行くんだったらやっぱりシャッター商店街にたくさん行ってあげてほしいな。
シャッターを見に行くんですか？
いや。周りのお店に行ってシャッターを開けてもいいかなって思う人が増えるように。
なるほど。
はい。でね。
はい。
基準点って三角点とかそういうやつじゃないですか。はい、そうすると、はい、美しいかって言われると、まあ、工業製品的美しさって言われると、
そんな美しいものですか？
まあそうでもないかなと、一般の方にこう訴えかけるほど美しくないかなと。
うん。
次、強そうとかでかいとか。
強そうでかい、いや。
でもないよね。
はい。
で、皆さんの生活の役に立っているかっていうと、
いや、立っていることは立ってるのかな。
ちょっと遠いよね。
まああの役に立ったことがあるって感じかな。
そうで、例えばね、インフラツーリズムで検索すると、その国土交通省が推すとしているポータルページとかもあったりするんだけど。
あ、そう。あ、結構それね、結構なんか
自治体系がやってるところが多いんですけど、あの、
へえ、
それ以外のもちろんツアーもあるのね。なんだか、例えばヤンバダムができますと、群馬県の山奥にできますっていうと、これは利根川の上流ですごく大きいところで工事をしていて、あの村が沈んでここの線路があっちに上がってみたいなのがあって、やっぱりでかくて強そうな感じ、
うん、
で物ができていくところの、ま、美しさというか、ダムの、形がだんだんできてくるところが見えて、あとはこれは治水利水に役に立って、実は東京の人たちにも影響があるんですよみたいな話をすると、まあ、関東近県から行く人がいるわけですよ。
ほうほうほう。
なんだけど、それよりも基準点って生活から遠いなって思っていて。
遠いですね。
ってことはインフラツーリズムっていうブームに乗りにくいなって思ったわけ。
あ、いわゆる今流行りのものとしてもう押せないわけですね。
そうそうそうそう。
うん。
で、一応ね、パンフレットとかあって、
はい。
このコース、A コース、B コース、C コースみたいなので、こんな順に回るといいんじゃないかっていうので、小さいうんちくが書いたコース、設定があったりするんで、まあ、そんなのを回ってみてもいいんじゃないかと思うんですけど。
え、それって、一日で回りきれるような範囲なんですか？
一つのコースは回りきれますよ、余裕で。だって、都内だもん。
一つってどういうこと？
あ、コースが4つぐらいあって、
うん、あ、全部を回るわけではなくて、全然おすすめのコースっていうやつ で、まあ何箇所かは回れるっていうの中では。
このコースで10箇所、こっちのコースで10箇所みたいな。っていうのがあって。
うん。それ面白そうだな。
そう、だけど、
うん。
一人で回るにはマニアックすぎるから、なんでこれがこう生活の役に立っているかがわからないとピンとこないじゃない。
目的必要ですか？なんか私は歩くだけでもいいかなと思っていて、歩くその目的、歩くのが目的で、
うんうん、いいと思う。
それの刺身、おつまみ的に、
うん、
じゃあ
味付けとして
今回はそうここら辺に行ってみようっていうのが面白いと思うし、それが例えばお寺とかでもいいと思うし、まあ今流行りだとなんだろう、七福神巡りでもいいと思うけど、うん、なかなか七福神巡りなんて、お正月はむちゃくちゃ混むんですよね、もうここのところ、うんうんうん、でしかも流行ってて全然関係ない、単に近くにあるっていうお寺とか神社とかにいろいろ足りないやつを置いたりとかっていうやっつけ仕事的なのも多いんだけど、
はい、
でもそういうなんだろう、流行りからちょっと離れてる分面白そうだと思いますね。
そうそうそう、
うん、
だから
行きませんかっていうお誘い、誘われちゃった私
で、
あれ、
パンフレットには、
はい、
コースは書いてあるんだけど、
はい、
そのコースを案内するツアーとかは誰もやってないんだって。
はあ、じゃあもう勝手に行ってくださいって。
そう
あ、
で勝手に行ってくださいだと、
うん、
ご利益が分かんないなって思ったわけ。 で、下手するとね、見つかんないのよ。ちっちゃいマークが岩にこう削ってあるとかだから。
一応その、あれは見てきたんですか？そのサンプルというか、カードは。
なんだけど、さっき言った通り、うん、行ってからもらった方がなんとなく良さげでしょ？
そうですね、せっかくだったら。
だとすると、行く前は情報がないわけ。なくないんだけど。
あえて見てきてないわけですね。
私は何箇所かは個人で回ってますけど。
うん。あ、もらったんですか？
もらったのもあったりするんですけど。
じゃあ、それには一応写真出てるんですよね。
出てます、出てます。
おー。じゃあ、その写真があったとしても分かりづらいってことですか？
ね、ちょっと分かりづらいかな。
あー。
それを探すのが楽しみって言うんだったら、それも一興なんだけど。
うん。
5人ぐらいで誰も探しきれないと寂しいじゃん。
で、ちなみに、その、カードはどこでもらえるんですか？
ね、その、一般社団法人、測量業協会の人たちが出ているイベントとかに行くともらえるのと。
あ、じゃなくて、その、回った時にもらうのはどこでもらうんですか？
あ、だから、そういうのはやってなくて。
え？やっぱりダメなの？え？やっぱり。
いや、定常的に配ってるとこはないのよ。
じゃあ、ダムみたいに行ったらっていう記念にはなり得ない？
ならないの、それが。
ああ。
なので、
うん、
定期的にツアーやったらいいのにって思ってるんですけど、その、コースがあるんだったら。
へえ、じゃあ、やっぱり終わったら、そのイベントとかに、まあ終わったらというか欲しかったら、イベントとかに行って、もらわなきゃいけない。
のかなって思っていて、うん、まあそこまで言うんだったら、行ってみろっていうのがあるので、ちょっと暇を見つけて、コースを回るっていうのをやってみようかなと思ってます。
でも面白そうだとは思いますけどね。
ね。
でもやっぱり行った時にもらいたいな。
そうでしょ？だから。
なんか、ダムカードって、まあ、ダムって結構近くに管理事務所があるじゃないですか。
あります。
管理と。で、そこの受付とかそういうところで配ってるっていうのが多いんですよね。
うん。
だけど、この間行ったところでは、なんか、まあ、黒部ダムだったかな。うん。だから、
お土産屋さんで配ってるのね。ま
あそうそうそうそうそう。だから、あれもお土産屋さんも一応黒部ダム関係者なのかな？
あ、ただね、お土産屋さんの下の案内所みたいなところで配ってた。
うん、そう、私お土産屋さんの、レジのおばさんにくださいって言ったら出したっていう、出してきたって感じで、本当にそこでもらったけどな。
なんかね、お土産屋さんもいくつかあって、レストランとかじゃない、ちっちゃめのお土産屋さんでくれた。
普通のお土産屋さん。
そうそうそうそう。
もらってだからそういう例えば近くにタバコ屋さんがあったらそこでそこのおばちゃんが配ってるとか
ね、
そういうのがねあれば、ね、
配ってもらうの大変だって言ってました。お話したんですけど。
あ、そうなんですか。
したんですよ。例えばね、ペケペケのお寺のこう、うん、鳥居の下に、うん、明治時代に水準点の代わりにつけたマークが入ってますよと。
うんうん、
ぜひここに来た人でこれを見つけたっていう人がいたら配ってくださいっていう話を、
うん、
に行くのも大変だっていう。だってお金がもらえるわけでもないし、仕事が増えるわけでもない、あ、仕事が増えちゃうだけだし、それで参拝客がすごく増えるかっていうとそうでもなさそうだし。
あ、そう。でもなんかちょこっとは増えそうだしね。やっぱりそこに例えばお寺だったらまあ来たついでにちょっとお参りようになるだろうし、もしかしたらじゃあお土産でもお土産、お守りでもっていうなるかもしれないしっていうのはあるけどね。でも、そうか、有名なとこじゃなきゃそんなお守りなんて売ってないか。
そうなんですよ。っていうのがありまして。
普通のお寺ってこともあるのか。
そう。例えばね、三角点カードで言うと、日本経緯度原点、うん。これ近くに売店ないです、
はい。あ、そう。
はい。高尾山。
じゃあ、例えば。
はい。
あ、高尾山いいね。
羽田。
高尾山いっぱいあるじゃない、はい、羽田もなんかいっぱいあるね。高尾山この夏行きたいなと思ってるんだけど。
高尾山はありそうですね。みたいな感じでですね。うん、ということで。
例えば。
はい。
え？
で。
個人的なイベントというか、個人的に散策するツアーを組むとするじゃないですか。
はい、
大きなイベントではなく、はい、じゃあ友達5人で行こうと。
うん。
で、その時に、 5万円分ずつくださいって言ってもらうことってできるんですか？
私は、ま
あ、1人代表者が、
私は多分、お話をしっかりしたんでできると思います。
ああ、そうそう、だから代表者が、もうあらかじめもらっといて、なんかその人はちょっと、
イベントの企画
かもしれないけど、そうそうそうそう、で、じゃあここ行ったから、はい、じゃああなたたちにこのカード配ります、ここ行ったから配りますってやれば、まあ、その参加者としては、いわゆる、行った時にもらえるっていう達成感は、得られるのかな。
だから、ね、その時にもちょっと話したんだけど、うん、基準点カード、認定案内人っていうのを指定しちゃえばいいんだよね。
うん、
で、その人が、施設、うん、要は、個人的に、うん、ツアー組んで配ればいいんだよねって思ったの。
うん、ねえ。
それでいいわけでしょ。
そうですね。
そうそうそうそう。そうですよ。っていう話があって、まあ、
そんなね、うんちくが分かんなくても、はい、歩くだけでも面白いと思うし、
あ、そうそう、で認定案内になるときにはちょっとした資料を読んで、
ああ、まあそんな程度でよければ、
丸バツの、テスト10問ぐらい受けて、うん、OK になったら認定って言って認定証のカードとか出せばいいわけですよ。
うん、そうそうそう、
で会員番号何番っていう、
ね、詳しく。知りたければそれなりに勉強するし、でも
そうそうそう
一番スタートは興味を持つことであり、で興味を持って次には実際に足を運んで見てみる、で、はい、そのもっと興味があったらそこから先測量とかもう少し詳しく調べてみればいいだけであって、調べて情報が分かんなきゃダメだよっていうと敷居は高くなっちゃいますよね、
はい、ということで今日はですね、
今日は何の話ですか？測量？インフラツーリズム？
基準点の話を少ししてみようと思います。
ああ一応よかった、なんかオープニング長すぎるけどこれで全然違うお蕎麦の話をしますとか言って言われたらどうしようかと思った。
すいません、ノイズキャンセリングヘッドホンの話はしません。
そうですか、
はい。
はい、じゃあよろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。日本各地続々と梅雨入りしていますね。沖縄は雨の降らない梅雨の真っただ中です。今週のそんないブログはなぜそんなことが起きるのか私なりに調べたことを書いています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
というわけで今日はですね、
はい、
基準点みたいな話をするんですけど、
うん、
小学校か中学校かどっかで三角点がありますよみたいなのを習うし、あと前三角点の話したことあるような気がするんですよね、番組で。
地中に埋まってるのを掘り起こしたのを見に行ったって話しませんでしたっけ？
したした。
うん。
地中に埋まってるのを掘り起こしたっていうのもカードになってる一枚。
ほう。
まあ、それはいいんです
けど。それは持ってるんですか？
それ持ってます。
おお、まあ、でもそれはなかなか実際に目にすることのないやつを目にしたからやっぱり記念として欲しいですね、カードは。
うん。その場では作ってなくて、この写真を使ってカードを作るんで、うん、次に会うときにあげますよって言われてもらってきました。
その人に会いに、その人はそのイベントにいたんですか？
いましたよ。
うん、で、覚えてくれました？
覚えてくれました。で、
おお、お友達ですね。
そうですね。協力したいと思ってるんですよ。っていうか、私は、そのインフラツーリズムみたいなもので、なおかつちょっと地味なものってあるじゃないですか。
地味なもの？
あ、そうそう。で、さっきも言ったけど、インフラツーリズム、では、なかなかないけど、基準点にあるものっていうのがあって、ちょっとだけ身近っていうのがあるんですよ。うん、ダムは遠いけど、
うん、
三角点は少なくとも都内23区にいる人だったら、行く人だったら、
うん、
1個か2個は近所にあるの。
うん。まあ、ある程度の密度で点在してるわけですよね。
そうそうそう。まあ、カードになってるのはたくさんないけど、
ああ、まあまあまあまあ、でも基準点そのものは、
そう。うん。その辺はね、マンホール蓋とちょっと近くて。
はい。
で、何が言いたいかっていうと、自分たちの身の回りにあって地味だけど実は役に立ってるものっていうのに目を向けてほしいなとも思っているんで、
はい。
っていうので、基準点を押したいって思っていまして。
お、基準点押しですね。
はい。 で、以前ね、日本の位置を決める話をしたことがあって、
はい、
地球の中で今自分がいるところはどこなのかっていうのを、北緯何度、東経何度っていうのを定めるには、星を観察したりとか、他のとこと比べたりとか、いろんなことやらないといけないって話をしたと思うんですけど、
はい。
さて、地図を作るっていうのを、まあ、伊能忠敬さんっていう人が、歩いて測った海岸線の地図、
はい。
よりも、もっともっと、細かい、全国的な正しい地図を作るっていうのをどうすればいいかっていうのが、やっぱ、明治政府になってから始まったわけです。
伊能忠敬よりも、よりもっと細かい地図が欲しいとは、なんと贅沢な。結構あれって、精密なんですよね。うん、
あ、なんですけど、
うん、
国の形がわかるだけではなくて、
うん、
もう伊能忠敬の時代から、例えば、田んぼの地図とか、住宅の地図とかっていうのは、うん、実測で測られた地図っていうのがだんだんできてきたんですね。
はい。
つまり、あなたの家の間口は何軒何尺あって、っていうのを、まあ、税金の話もあるんですけども、
はい、
実際に管理をするっていうところで、町ごと、村ごとに地図を作るっていうのはやられていたんですけれども、
うん、
国、明治政府が日本全国の、どこに何があって、どんな道路が通っていてっていうのを、ちゃんと管理するっていうので、まあ、地図を作りましょうと。
はい。
で、いうのをやるときに、どうしたかっていうと、
うん、
まあ、西洋でやられていた、やり方で、まあ、三角点っていうのを作って、測量するっていうのでやりましょうというやり方を取りましたと。
はい。
これ地図を作るときに、地球上というか地上のね、どっかの点とどっかの点が、どういう位置関係にあるかが分かれば地図ができるわけね。
はい。
でも、すべての点とかを、全部測るのは大変だからどうするかっていうと、
うん、
まず、大きく30キロとか40キロぐらいの範囲の、メッシュ、網を作って、はい、その交点、点がどこにあるよっていうのを測って、その点の位置関係を測ってあげれば、伊能忠敬の測った、ちっちゃい、なんていうのかな、ここからここまでが、何百メートルで、ここまでが何百メートルっていうのよりも、もっと効率よく全体を網羅したものが書けるんじゃないか。
なるほど。
っていうので、三角測量っていうのを使って、日本全国の、なんていうのかな、全体を覆って、網でね、位置が分かっている点をたくさん作って、その位置関係を、が分かると、地図が作れますよっていうのができますと。
ほう、じゃあその交点、まあ、交点というか基準点っていうのかな。だから交点を基準点としたメッシュを利用して測量することを三角測量っていうんですか？
そう。で、なんで三角測量っていうかっていうと、
はい。
A 点、B 点があったとして、すでにね、はい。で、C 点の位置を求めるときに、はい、A と B の場所が分かっていて、A から見て C の場所、B から見て C の場所と、A と B の間の線の長さが分かっていると、一辺とその両端の角が分かると、C 点が分かるっていうことができるわけ。
それは、まさに、算数？数学？
まあ。
でも、その、一番初歩的な図形問題の、
そうそうそう。
ものを利用してっていうことですね。
そう。で、製図的に書けるだけじゃなくて、
うん、
A 点と B 点の距離、長さと、その線から、こう C 点を見た時の角度が分かれば、
うん、
C 点のまでの、長さも分かるのね。
うん、
A から C とか C から B とか、
うん、
っていう風になってる。それね、三角関数を使ったりするんですけど、
はい、
っていうのが分かればっていうので、それを、一つ三角ができれば、
うん、
一辺が新しくできるから、それの外側にもう一個作って、
うん、
そうするとまた三角の二辺ができるから、その外側に一個作ってってこうだんだん増やしていけるっていうのができますよ。うんっていうのをやるんだけれども、
はい。
最初の A 点と B 点を作んなきゃいけないわけだね。
まあ、一番初めのそのメッシュを引くところですね。
そう、最初の辺。
はい。
これ、基線、元になる線ね。基礎の基に線。
はい。
っていうのがあって、はい、明治15年かな？
はい。
に、相模の基線っていうのを作ったのが、 最初になっています。
相模の木、相模の相模、うん、相模原とかではなく、
あ、相模原あたりなんですけど、
お、一度とだから相模の、
あ、そうそうそう、うん、でね、うん、さっき言った A 点と B 点があって、
はい、
A 点と B 点の間の長さとそれぞれの角度が分かれば、新しい三角形が描けるって話をしたじゃないですか。
はい。
ってことは三角点は見晴らしがいいところにつけると、
うん、
A 点、B 点、C 点は30キロとか40キロ離れてでも見えればいいわけだから。
うん、
っていうので描けるでしょ？
おー、はい。
だから遠く離れていてもいいわけ。うん、
はい。
それでも角度が分かれば距離が分かるんだけど、
うん、
最初の辺は長さを測らないといけないんだよね。一番最初と、A 点と B 点の間の長さがだいたい10キロだとしましょう。
はい。
で、だいたい10キロで C 点は角度は見えるからしっかり求まるでしょ？
うん。
なんだけど、A 点と B 点が10キロなのが11キロかで、その三角形の大きさ違うわけじゃないですか。
うん。
だから、最初の点2つは、結構、はい、なんて正確に測んなきゃいけないんですよ。
ほう。うん。
っていうことで、それを、相模の木線っていうことで、測ったっていうのが、うん、三角測量の最初の点になります。最初の点、最初の線が。
で、距離をしっかり測って、うん、そっから全部、なんで日本橋にしなかったんですかね。
ですね、結構まあまあ、というか、その A 点と B 点の間を測るわけですよ。
はい。
それってどうやって測るかっていうと、
うん、
巻尺で測るとかじゃなくて、うん、棒のになっている定規を作って、それを A 点から、三脚2本で立てて、水平にこう設置して、5メートルぐらいのやつね。で、その隣にもう一回三脚立てて、まっすぐで、それにくっつけて、もう一回定規をカツってくっつけて、
うん、
で、その隣にってやっていくと、うん、距離が測れますよね。
巻尺にしなかったのなんでですか？巻尺の方が簡単に測れそうだけど。
そこの精度を、何点何キロメートル、何センチ何ミリまで測りたかったの。
巻尺じゃ測れないですか？
巻尺だと測れないですね。そうなんですよ。
巻尺にでもミリまで書いてあるのあるじゃないですか。
ミリまで書いてあるのあります。
ねえ、それじゃダメ？
それだと精度が出ないのと、
うん、
結局ね、水平に測っていかなきゃいけないから、
はい、
そこそこ見通しが良くて、水平に、5キロとか、ま、うん、っすぐなところが取れるっていう場所が、都内だとやっぱ難しいわけですよ。デコボコだし、家はあるし。だから、のっぱらで、ま、
うん、
っすぐこう、繋いでいけるとこ？
ああ、そうか、相模のって、相模原っていうだけあって、原なのか。
そうそうそうそう。で、まあまあ、当時の都心からそんな遠くなくて、で、いう場所で、見晴らしがいいところで、まあ、相模のエリアが選ばれたようなんですけれども、
ほう。
それを明治15年の9月から10月に測って、
はい。
5200飛び9メートル、96センチ、97ミリ。違う。9ミリ7。5.5キロと209メートルと96センチ、9.7ミリ。だからメートルで言うと、5209.9697メートル。
なんで、例えばそこを5000メートルのところに A 点と B 点を取るっていう考えにはならないんですかね。
まあこれで言うと、5200メートルとかでしょ？
そうそうそうそう。せっかく、まず、まだ何も、まっさらな状態なわけですよね。A 点と B 点は任意の点なわけですよね。
そう、でも、点決めてからじゃないと測れないんですよ。
でも、初めに、A 点は決めといて、B 点は仮 B にしとくわけ、うん、B、B ダッシュにしとくわけですよ。で、測ってみて、で、直線で、水平で測るわけですよね。
うん、
で、それで5000キロのところを、これが真の B である、真 B であるっていう風にして、やっちゃダメなの？
でも、波数は絶対出るので。
でも、000っていう波数に、波数にすれば、その後の計算が楽になりそうですけどね。ダメなのかな？
ダメなんじゃない？
ダメなの？
うん。ということで、
はい。
それを、要は、2ヶ月ぐらいかけて、定規をつないで測るっていうのをやったと。
はい。ご苦労なことですね。
まあまあ、ご苦労なことですよ。
で、そんなこと言ったら、その2ヶ月間の、天気とか、湿度、気温によって、その定規が膨張したりとか、そんなこと考えないんですか？
そういう補正もしたりとかして。
してるの？
はい。なので、0.1 ミリ単位まで出てるわけですよ。
はぁ。
そんで、それが、一番最初の、はい、基線で、
はい、
そこから、その2点から見える、見晴らしのいいところの角度を測ると、
うん、
ABC の三角ができて、で、反対側にも測ると、AB、今度は D ができて、C と D の長さが計算できて、とかっていうことがやられて、国土の大きさの測量が始まりましたよと。
はい。地道にも、点を取ってって、C、D、E、F、G ってって、最終的に日本が、全国が網羅されたってことですか？
そうです。で、それを一等三角点っていうのが、見晴らしの良いところ、30キロから50キロぐらいの、距離のところを測っていって、今度はその中に、細かいところ、二等三等っていうのを作っていくと、少なくとも地図の中に、道とかね、家とか全くない状態だけど、三角点の、網がね、できるじゃないですか。
はい。
で、今度は、実際の、今は、今っていうか、ちょっと前までは航空写真を撮って、それを、平面に、修正して、
はい。
その中の、こことこことこことここが、どの点だからっていうのを使って、まあ、地図を作っていくんですけど、
はい。
で、地図ができるんですけど、
うん。
もう一個やんなきゃいけないことがあって、
はい。
何かっていうと、それが、緯度経度でどこかって調べなきゃいけないんですよ。
A 点、B 点を基準にした位置っていう、まあ結局、日本独自の基準だけ、それを世界共通の網目に落とし込むってことですね。
そう。
はい。
そうすると、緯度経度が分かってるところっていうのがどっかにないといけなくて、その点を決めるっていうのをやるのが、経緯度原点っていうのがあって、
はい。
それが今、ロシア大使館の裏にあるんですけど、昔天文台が建てたっていうところがあって、そこが、東経何度何分何秒、北緯何度何分何秒っていうのを決めると、とりあえず、1点決まりますよと。
はい。
そうするとさっきのメッシュの点が1個決まるわけね。
うん。
で、もう1個、それだけだと角度が決まらないことがあるんで、
はい。
一点だけだと。なんで、もう一点どっかに決めなきゃいけなくて。
はい。
今はそれが、つくばにある VLBI、VLBI、測量というので決めてある、アンテナの位置がもう一点になっていて、その二つで、地球の中のどこかっていうのを決めて、で、さっき言った測量で何メーター、何センチ、何ミリ、どこから離れてるっていうのを決めて、っていうのを決めると、やっと、緯度経度が入った地図ができますと。
はい。
で、もう一個、普段の測量は、何メーター、何センチ、何ミリで測ってるわけね。
はい。
なんだけど、GPS とかで測るやつって、緯度経度で出るんですよ。ん？要は、地球の中の、統計何度何分何秒っていうのと、
はい。
特に何度何分何秒っていうのが出るのね。
うん。
で、普段使うのは、平らなところに、ここからここまで何メーターって書いた、方眼紙の方が使いやすいわけ。
普段使うときは。
そう。だって、
その、
うちの隣の家まで何度何分何秒違うっていうのを測る人はあんまりいなくて、
うんうんうん、
さっき言った通り、巻尺でビュッて測るわけじゃない。
はい。巻尺ですね、ビュッと。
そうそうそう。で、そのために、直角平面座標系っていうのを使ってもいいよって話になっていて、
はい。
それはね、平らなマス目を作って、地球の丸みの歪みがないエリアだけで使いましょうっていう、130キロぐらいの、範囲で使えるっていうのを、ここ平らだと思って使っちゃおうっていうのに落として使うっていうのとかもやっていて、
はい。
っていうようなことを、やって、やっとこさ、正しい地図ができるっていうふうになってんのね。
うん。
で、話を戻すと、 一等三角点とか二等三角点っていうのは、さっき言った、日本を覆い尽くすための粗いメッシュ、網網と細かいメッシュのために作られていて、はい、その他にも水準点って言って、高さの方向を、ここは何点何メートルっていうのを、測る、基準点があったり、あとはさっき言った経緯度の原点があったり、
はい、
あと最近は、地面に固く埋め込んで、24時間ずっと、GPS、今は、GPS ってあんま言わなくて GSNN っていう。
え、GPS って言わないんですか？
GPS はアメリカの、
はい、グローバルポジショニングシステム。
そうなんですけど、今は、GNSS。
グローバル、なんか、ポイントをポッとつけちゃったよ。違った。なんか、なんか、グローバルなんか。
グローバルナビゲーションサテライトシステム。
はい、それですよ、それ。
そう、衛星を使った全地球的、位置測定。
じゃあ、いわゆる、その、一般名詞になったってことですね。商標登録されてる言葉から。
っていうのもあるのと、GPS はアメリカが作ってるシステムで、
うん、
他にも、ロシアが作ってるやつとか、ヨーロッパで上げてる衛星とか、中国でもあったりして、
うん、
それで同じような、やり方なんですけど、信号が違ったり衛星が違ったりするんで、はい、っていうのがあります。あと、はい、日本もちょっとだけ上げてます。
おお、導き？
そう。
お。
っていうのがありまして、いろんな測り方をするんですけど、
はい。
電子基準点って言って、
はい。
さっき、話していた基準点は、三角点っていうのは地面に張り付いていて、
はい。
例えば、大きい地震が起きたりとかね、
うん。
すると位置がずれたり、地盤沈下をすると、高さがずれたりする。
はい。
でも、我々の生活の中には地面の場所の方が大事だからそうなんだけど、そこにとても高性能な GNSS のアンテナをくっつけて24時間測ると、
うん、
地球全体に対して、その場所がどう動いたかが測定できるよっていうのもあって。
おお。あ、なんか地震の前兆としていろんなやつを捉えようで利用されてるやつですね。
ま、前兆でもあるし、その後こんなに動いたよっていうのの実績。うん、
はい。
あとは地盤沈下。
はい。
あとは、地球全体というか、日本全体がどっちに動いてるかっていうのもあったりするんだよね。
え？
その、地殻の変動。
例えば、マントルの対流ってやつですか？
そう、プレートの上に乗った伊豆半島が1センチずつ、本州に食い込んでる話とかね、あるわけよ。
おー、はい。
っていうので、その、GNSS の、電子基準点っていうのがあったり。
はい。
あとは、昔々使った、まだ、その、三角点と水準点っていうのが網羅される前に、測量のために使った、位置のマークとかが残っているところもあって、さっき言った、そんなに急に動かないものにマークつけちゃえって言って、
はい。
鳥居とかに掘ってあるとかね。
うん。
江戸城の、天守閣じゃないや、城跡、石積みだけ残ってるんですよ。
お
ー。の端っこにマークがついてたりとかするんですけど、
はい、
そんなやつを、行ってみたら面白いんじゃないの基準点っていうので基準点カードっていうのにまとめていたりするっていうのをやってますよと、
はい、
いうことで、基準点カードは三角点系のカード、水準点系のカード、さっき言った昔その測るのに使った机っていう字わかります？木偏に何ていうの？変な形の。
木偏？ん？
机。
ん？ん？ん？ん？机？はい。
机っていう字の、作りだけの字があるんですよ。
几帳面の木？
ああ、まあそんな、ん？あ、几帳面の
木。あ、几帳面の木。ああ、いい。すごい。
素晴らしい。
ちょっとなんていうの？漢字博士？
というかもう、ちょっと教養が滲み出ちゃったかな。
で、
その木を使った木に、はい、号、1号2号の号ね。
はい。
で、木号を、工程表っていう、
はい、
そのさっき言った、水準点が使われる前に、使っていたマークっていうのが都内にはいくつかあって、そういうのもカードになったりします。
はい。
はい。ということでですね、皆さん基準点カードも思い出してくださいっていうのと、測量とかね、大地を測るっていう目で 周りを見るといろんなところにね、境界表とかもたくさんあるんですよ。
ん？
道歩いてると、こっから市の土地ですよ、こっから、個人の土地ですよとか、こっから JR の土地ですよみたいなのを示すマークだったり、はいはい、そういうのがたくさん道端に打ってあるんで、そういうやつは誰かが測量してこの位置だよっていうのを確認して、プレートをはめたりとか、境界表ってバッテンのやつ埋めたりとか、
はい、
っていうのをやっているので、ちょっとその辺も探してみると、あ、これは測量で、特にね、個人のお家とかの、面積
は、
まあ、固定資産税に直結してますので。
そうですね、そうですね、そうですね。
そう。なので、しっかり測量してもらって、ここからここまでが、はい、この土地のエッジ、
はい、
境界ですよっていうのを、同定するというか決めるっていうのも測量の大事なところになってます。
はい。
あとは道を作るときも、こっからこうやってて、地図上にね、線描くのは簡単だけど、それを地面のところに落としていかなきゃいけないじゃないですか。
うん。
っていうのも測量と地図の組み合わせで、作られていて、
はい。
昔みたいに、昔っていうのも江戸時代とかその前みたいに、この辺は歩きやすいから道にすっかって言って道になったりとか、
うん。
近所の人で、
歩きやすいから歩いちまえ。
そう、近所の人で、なんか水がジャブジャブするから、横に側溝掘って、ドブ川にするかとかっていうのも、今はそういうわけにいかなくて、
はい。
都市計画で、こっからここまでに、こんなものをこうやって作ろうっていう計画で、実際に、街の中、道の横とかに、こっからここまでを歩道にします、ここからここまで舗装しますっていう話。
はい。
とかっていうのをやっているっていうので、境界表だったり、そういう基準になる点、
うん、
っていうのを気にしてみるといろんなものがまた見つかったりするんじゃないかと思いますし、実はそれは地図の上に載っている点だったり線だったりと繋がってるって思ってみると面白いんじゃないかと思っています。
はーい、はい、もうちょっと地面を見て歩けって感じかな。
いや、前を向いて歩きましょう。
あ、そうですか。
スマホ画面とか、地面じゃなくて、もちろん地面を、ちらほら見つつ、
うんうん、
散歩するのもいいかもしれません。
で、なんか、まあ、地面、今回の測量値は基準点にしても、マンホールにしても、普段視界に入っ、まあ、基準点は入ってるかどうかともかくとして。
少なくとも目には映ってるわけだね。
ですよね。ただ、それを認識してなければ、全く、存在すら分かってないものを、
うん、
あえてそれを認識してみると、結構違った風景が見えてきますよね。
そうなんですよ。あ、そうそう。でね、そうだ。
はい。
もう一個話しとかなきゃいけないんですけど。
何でしょう？
さっき言った三角測量は、どっかの基準が分かっていて、はい、角度が分かると、
はい、
新しい点ができて、
うん、
計算で長さが測れるっていう話したじゃないですか。
はい。はい、
つまり最初の5キロは測ったけど、
うん、
その他の点は、測るの大変なわけよ。何十キロも。
そうですね。はい。
高低差もあるんで。
そのために一番初めを超精密に測ったわけですもんね。
そうそう。
あと楽するために。
そう。なんですけど、最近は、技術が進んできて A 点と B 点見えてれば距離が分かるっていう風になってきたのね。
なんですと、今までの前提が崩れるってことですか？
あ、崩れるわけじゃなくて、より正確に測れるようになってきた。それで修正をしたりするわけね。多分、何万分の1かの修正するわけ。
そう。
っていうのがあって、最近は、2点間の距離を直接測るっていうのが、できてきています。だから以前は、その測量のための望遠鏡が乗るやつには、ちっちゃい分度器がね、高さ方向と周りの方向についていて、はいはい、角度を測るのがとても大事だった。
うん。
ですけど、今は、距離を測るっていうのもできるようになっていて、街中で、見ている、測量するための望遠鏡には、距離を測るっていう機能が入っているものが多いです。
じゃあまあ、今までの同じようなやつで、角度でも出すけど、プラス距離というもう一つの、測定方法というか測定もして、
うん、
その二つを比べてより精度を上げてるってことですね。
っていうのと、もう一つは、うん、まあ、長い距離はやっぱり誤差が大きいので、あれですけど、短い距離のところで巻き尺を使うことが少なくなった。
巻き尺も使ってたんですか？
あ、だから、家の周りの測定、あ、測量するときとかはやっぱ巻き尺使うわけですよ。
はい。
なんでかっていうと、それが一番大事だから、わかりやすいし。
うん。
計算しなくても距離出るから。
うん。
なんですけど、それが望遠鏡みたいな、その測量用の望遠鏡と、もう一個の場所を指すための、ポール。
はい。
で、ポールには、 鏡がついてて、そこで反射した光で距離測ったりするんですけど、
うん、
そんなのが、使われるようになっています。
はい。
なので測量はさっき言った三角測量っていうのもあれば、 A 点 B 点を直接測る距離が測れる測量もあったり、あとはさっき言った GPS の、GPS、GNSS の情報を使って、はい、場所を決めたり、距離を測ったりっていうのもできるようになっています。
はい。
ということで、いろんな技術を使ってその場所の精度が上がったりとか、その測り方が変わってきたりっていうのも覚えておくと面白いんじゃないかと思いました。ということで、今日は、基準点カードの話をちょっとしてみました。はい。
じゃあ基準点カード集めに行こうぜイベントって感じですかね。
うん、ちょっとね、時間を見つけて、コースいくつか回ってみようと思います。
面白そうです。なんか本当に行ってみたい。でもできればやっぱりその場で欲しいですね。だから企画してください。
わかりました。なんかね、今、ウェブページで見るとルート1、江戸城東ルート約7キロ、はい、ポチポチ歩いても3時間から4時間、うん、江戸城南ルート、
はい、
10キロ、
はい、
たらたら歩いても4時間から5時間、
うん、
江戸城北ルート7キロ、
うん、
3から4時間っていうおすすめルートがあって、
うん、
このルートを回ると、今出ている基準点カードの8割方が
回れる、その3つ全部回るとってこと
ですか？3つ全部回るとね。
うん、じゃあもうとりあえず一個ずつ回ってね、行って時間ができたらまた次っていう、ちょうどいい感じのお散歩ですね。
そうですね。そんなことができるので、うん、ちょっと一つ二つ歩いてみようと思います。
はい。
はい。
声かけ待ってます。
わかりました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
そんなリガの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。ご意見やご感想、また質問など、どんどん送ってください。メールの送り先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、この番組、そんな理科の時間は、そんなプロジェクトという、グループで配信している番組の一つです。私たちのグループ、そんなプロジェクトでは、この番組の他に、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間などの番組を配信しています。また、私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com では、すべての番組の過去の回まで聞くことができます。また、ブログの連載もしているので、遊びに来てみてください。あとですね、YouTube での番組配信や Twitter での情報配信もしておりますので、そちらは、そんないプロジェクト、またはそんない P で検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、6月は何回あるんだっけ？
ん？ 6 月は30日ですよ。
6月は金曜日が5回あります。
あ、そう。
なので、次回も何かの話題の回で、その、次、29日が星空案内の回ですね。
うん。
じゃあ、ノイズキャンセリングヘッドホンの話でもしますかね。
あ、そうですか。今後はそういう風になっていく体ですか？
いや、わかんないです。番組間連携っていうのも必要かもしれないなってちょっと思っております。
あ、そうなんですか？なんかあったんですか？
いや、ないですよ。
勝手になんていうかな、親しみ湧いちゃった感じ？
ちょっと前に。
はい。
なんだっけ、タッチパネルで、
はい。
仕組みの話を、そんなに雑貨店っていうのでやっていたんで、
はい。
私の方は仕組みじゃない、応用の方を話をしたっていうね。
うん。二つ聞けばなおわかると。
てか役割的に逆だなって思いながら。で、今回は。
そこら辺は、よく話し合ってくださいよ。
そうそうそう。で、今回は逆に、こんなものがあって、こんな風に使いますよっていうのがあったんで、仕組みの話をしなきゃいけないかなって思ってる。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、なんていうかな、いろいろ役割分担を裏でしてください。
はい。はい、というわけで、私たちの、グループのそんなに雑貨店という番組では、
いう番組もよろしくね。
はよろしくね。で、そこのですね、
はい、
第118回っていう時にはノイズキャンセリングヘッドホンのお話をしております。
はい。
そちらも聞いてみてください。はい、ということで、そんな理科の時間 B 第266回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。
あ、一個だけお知らせ。
え？
みんなで科学館の企画は7月中はなさそうです。
あれ？あ、そうですね。7月中はなさそうです。はい、一応8月、このあたりかなっていうふうに考えてはいるんですけど、もう少し説明させてください。
はい。ということで、さよなら。
さよなら。ごきげんよう。